エメン、この時間をどうぞ主よ祝福してください、聖霊の恵みどうかお与えください。そして私たちはあなたのその真理をおぼろげにしか見えませんけれども、どうぞもう一つあなたがさらに啓示してくださり、私たちが真理にあって自由になれますように助けてください。感謝します。イエス・キリストの皆でお願いいたします。アーメン。まあ、特に田舎で住んでいるからって言えるかもしれないけれど、でもまあ田舎は田舎の特有の立法主義的なところがありますよね。伝統とかその地域の慣習っていうのが、
習慣とか
ね、それがすごくこう強く根付いていて、良きにしろ悪しきにしろ、でそれがもう自分の行動の規範っていうか、もうそれでしょうというね、それやって当然と、そしてそれを気にして生きている時に、神を認めて神がこう言ってるからという、その神の導きに従うというかね、これしないで済ませてしまう、そしてそれに気づかないというか、神様の意向っていうのを仰いでないで行動してしまっているっていうのがあり得ると思いますね。でそれが自分を縛っているっていうか、行動範囲を狭くしてしまったり、本当はもっと自由なんだけど、それが枠組みになってしまって、それを超えて行動できないっていうね。ガラテヤ書のね、まあ、ここに僕書いてますけど、開いてくださってもいいですが、ガラテヤの6章の16節に法則っていうのが出てくるんですよ。この法則に従って進む人々の上に平和と憐れみとがあるようにっていうね。どんな法則ってね、主に従って歩むっていうのは分かるんだけど、この法則に従って進む人々ってね、どんな法則を言ってるのかな。ガラテヤ6章の14節、ガラテヤの6章14節ですね。
しかし私自身には、私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものは断じてあってはならない。この十字架につけられて、この世は私に対して死に、私もこの世に対して死んでしまったのである。割礼のあるなしは問題ではなく、ただ新しく作られることこそ重要なのである。この法則に従って進む人々の上に平和と憐れみとがあるように、また神のイスラエルの上にあるように。
ここに自分はもうこの世に対して死んだんだと、そしてキリストの十字架以外に誇りとするものが断じてあってはならない。だからこの世のことをこう気にするレベルが全然違いますよね。一番大切なのは、私はもう新しく作られて、そして自分の罪でまた咎められる、いろんなことあるかもしれないけれど、それは古くもう終わりになってるんだってね。この十字架につけられて、この世は私に対して死に、私もこの世に対して死んでしまったのであるとありますよね。例えばこの世で私が成功することが私の一番のメインの関心事であれば、この世は私に対して生きているわけでしょ。で私はそれを気にして歩くし、でもこの世が私に対して死んでしまって、私もこの世に対して死んでしまった状態、つまり私が誇りとしたいのはイエス・キリストの十字架だと。みんなこのイエス様を知らないと大変だよ、ね、これがメインのパウロのコンサーンだったんですよね。この法則に従って歩む人々に神の憐れみがあるように、ね、神の平和があるようにって言ってるわけ。神はそれを叶えてくださるわけ。
この法則っていうのは、
つまり 割れのあるなしは問題ではないっていうね、新しく作られる。どうやって新しく作られたかっていうと、私が十字架につけられて、私はもうこの世に対して死んだという法則、世も私に対しても死んでしまった。なぜなら私はキリストと共に今生かされてるんだ。私が生きている理由は神の栄光を表すため、私の罪を許して死んでくださった方のために私は生きるというこの法則ですね。だとこれって、いやいや、この世はあなたがそう思ったってね、あのこの世それであなたを容認しませんよってね、あなたはまだこの地上にいて世のビジネスがあり、あの世との関係がありますよ、そんな簡単なものじゃない、頭の中だけの理論で済ませないんですよって、あなたは好きな哲学を解けるけど、ね、それはあなたの頭の中だけ、っていうのが、それは普通の哲学です。哲学ね、ただ頭の中での論理。しかしこの最後のところ、この法則に従って進む人々の上に平和と憐れみとがあるように、つまりこの法則っていうのは神が正しいとする法則なんですよ。キリストがあなたの罪を背負って死んでくださって、あなたは新しく生まれた、あなたはそれほど愛されていて、それをなさったのは全世界全宇宙を支配する神の法則なんだよって言ってるわけ。そうであれば神がそれを祝福するでしょ。神がそう生きようとする、その法則に生きようとする人に憐れみをくれるでしょ。憐れみ、わかる？なんでこの人、私たちと同じ罪人なのにこの人は やり通せれるのかっていうね、神の憐れみが受けてるわけ。この法則を受け入れたから、人の社会じゃないね、神の支配の、神の法則を私は当てにしてるわけ。なんでこの人間が作ったものを飛ぶのってね、これは物理法則を利用しているからですよってね、だって飛べないじゃんって私はってね、いやこれは物理法則を全然無視しているから、あなたはあなたもこの法則をただ取り入れればあなたも同じことできるんですよってね。すごいよね、
この前あのワシ、ワシが怪我したから、動物その愛護みたいな方々が、ワシを一旦保護して、怪我が治るまで世話をして、で元気になったから、じゃ あの大きいですよわしだから、でカゴに大きなケージに入れて、で崖のところに連れてって、でじゃあもう元気になったから自然に帰る時が来たよって言って、このカゴを開けてわしを、わしが出ていくようにしたんですね。で、わしさんはあの少しこの周りをこう歩き回って、でちょっと恐る恐る、でも崖でしょ、ね、でもあのやっぱりこの大きな、すっごい大きな翼を持っているんで、こうバサバサバサってやるとそれ飛べるんですよね。で飛んでさあってその辺ちょっと低いところを飛びながら、今度また遠くに飛んでいったのね、これはその法則にのっとった神様の、飛ぶことのできる鳥に神様がくださった羽を使って飛んで、すごいなって思って、まあ人間は羽がないから飛べないけど、あったら飛べるんだろうなとか思う。
そうね、なんかこの法則によると私たちは神の憐れみと平和を持てるわけですよね。この世に対して私たちが死んでいるんだ、世も私に対して死んだという、そういう立場を取れる。なぜなら
私たちに死んだっていう、ちょっ なって思うんですけど、うん、どういう意味、
うん、つまり、
うん、
私たちはこれをね受け入れさえすればね、私たちは今までの生活っていうのはこの世のもろもろの霊力に従って生きてきたわけ。
そうですね、
うん
うん、
でも、
うん、
イエス・キリストを受け入れた人っていうのは、
うん、
新しく作られたっていうか、
うん、
キリストの霊を持ってるんですよ、
うん、
他の聖書の言葉で言えば、
うん、
あなた方のうちにおられる方はこの世の君よりも大いなる方なんです、
うん、
と。つまり自分を今まで支配していた霊以上に力強い霊が、つまりイエス・キリスト、
うん、
天においても地においても一切の権威を持っておられる方が住んでるんだよということですよね。でもそれを信じて受け入れて翼を広げて飛ばないと、同じく今まで通りこのなんていうか崖っぷちを行ったり来たりする、うん、
なかなか、ね、飛べないよ ね、
うん、ね、しかし
信仰が必要です、
うん、
私は飛べるんだって、
うんうん、しかし翼が与えられている
、うん、
翼が与えられているんだけど、その翼を羽ばたかせる、ね、でそして飛ぶというね、これをしないと神様の側は全部やってくれてる、
うん、
ね、もういいんだよって、
うん、
でもこの法則に従って生きるということをしないとなされない、
うん、
ずっとそのまま、
うん、
でしょ、信仰っていうのはその行動に表す、本当の信仰っていうのはそういうもんですよ ね、
そうですね、
生きた信仰見せてほしいってヤコブ言ってますよね、
うんうん、
ですから生きた信仰、
うん、
それで私たちは古いもの、古いやり方っていうことから解放される必要がある。つまりここで今ガラテヤの6章の15節も読みました。割礼のあるなしは問題じゃないんだよって、新しく作られることこそ重要なのだ。割礼っていうのはユダヤ人にとってみんなしなくちゃいけない規則でしょね。そしてそれに
旧約の時代に割礼しなさいって言ったものだから、うん、そこからずっとつながってい
て、そうそう、そしてそれを異邦人にまでね、
うん、
させようとかね、うん、言ってるわけね。でもそれ関係ないんだよって、
うん
うん、そういうことじゃなくて、
うん、
新しく作られる、
うん、
つまり新しくされたあなた、
うん
ね、その神の力を信頼して生きていきなさいということだと思うんですね。イエス様それをね、初めから言っておられたんね、
うん、
あのマタイの5章の38節から5章の45節までちょっと読んでみましょうか。
目には目を、歯には歯をと言われていたことはあなた方の聞いているところである。しかし私はあなた方に言う、悪人に手向かうな。もし誰かがあなたの右の方を打つなら、他の方も向けてやりなさい。あなたを訴えて下着を取ろうとする者には上着をも与えなさい。もし誰かがあなたを強いて1マイル行かせようとするなら、その人と共に2マイル行きなさい。求める者には与え、借りようとする者を断るな。隣人を愛し、敵を憎めと言われていたことは、あなた方の聞いているところである。しかし私はあなた方に言う、敵を愛し迫害する者のために祈れ、こうして天にいますあなた方の父の子となるためである。天の父は悪い者の上にも良い者の上にも太陽を昇らせ、正しい者にも正しくない者にも雨を降らしてくださるからである。あなた方は自分を愛する者を愛したからとて何の報いがあろうか。そのようなことは主税人でもするではないか。兄弟だけに挨拶をしたからとて何の優れたことをしているだろうか。そのようなことは異邦人でもしているではないか。それだからあなた方の天の父が完全であられるように、あなた方も完全なものとなりなさい。
目には目を、歯には歯をと言われていたことは、あなた方の聞いているところであるっていうでしょ。つまり、このレベルで、この普通の、この世の社会っていうのはそれで成り立ってますよね。で、自分に良くしたからお返しするっていうのは、これもそうですね。つまり、この世なんですよ。でも、これに死ぬと。私もその法則に死ぬ。キリストの十字架のゆえに、それはもう死ぬんです。それは古いやり方。で、新しく生きるっていうのはね、神の子として生きるんですよ。御霊の法則に従って生きる。御霊っていうのは神の御霊ですよね。神の御霊によって導かれて生きる。父の愛も、キリストを通して示された愛も、聖霊がイエス・キリストに栄光を与えるこの真理の御霊も、みんな一つのことを言ってますよね。神様のご性質、神様の愛、そして私たちが古いものに死んで新しいものに生きることは、古いことをもう古いことを後にして新しい法則に従って生きるということなんですよ。つまり、イエス・キリストが私たちの罪のために死んでくださったのは、私たちがそのただ罪を許していただくというだけではなくて、新しく作られたものとして生きるということなんですよね。それは古いやり方から解放されて、御霊に導かれる。御霊に導かれるということは、私を愛してくださった方の法則、新しい法則。私たちがまだ罪人であった時に、私たちのために死んでくださった方の愛によって解放されたでしょう。だから私たちも、自分に良くしてくれない人関係なしに、私はなぜ愛の行動をするかっていうと、新しい法則にただ従って生きているんです。この世の古い法則に従っても生きてないんです。で、新しい法則を作られた方っていうのは、全世界の全宇宙の神であり、支配しておられる神なので、この法則に従って生きる者には、平安と平和と憐れみが注がれると。そして、そのようになるようにとパウロが言ってるわけです。